皆さん、明けましておめでとうございます。今年一年もどうぞよろしくお願いいたします。毎年のことですが、年が改まるというのは、なんだか気が引き締まるような思いがいたします。昨年思うようにできなかったことや、失敗したなと思えたことも、よし、今年こそは心機一転頑張ろうと、そんな新たな思いにさせられる方も多いのではないでしょうか。私たちも神様の御言葉に力をいただいて、この新たな一年を歩み出していきたいと思います。それでは、はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい年、2022年がスタートしました。私たちは今年もあなたに信頼しながらあなたと共に歩んでまいります。この年の初めの誠実の朝も御言葉によって私たちを導いてください。御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここしばらく新年の礼拝では詩編から御言葉を味わうようにしています。今日も今年最初の礼拝ということで詩編から開きました。それで今年はどの箇所から取り継ごうかなと思い巡らしていまして、詩編の55編が目に留まりました。これはイスラエルの王となったダビデの作とされています。この中にあります55編の22節は聖書の中でもよく読まれる御言葉の一つと言えるかもしれません。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださるという御言葉です。元気をもらえるような励まされる御言葉として親しまれている聖句なのかなと思います。新年にふさわしい励まされる御言葉だなと思われるかもしれませんね。ところが、この詩編全体を読んでいくとですね、ダビデがとても苦しい状況の中でこれを歌っていることが分かってきます。確信に満ち溢れて前向きに祈っているというよりも、本当に苦しい中で、ちょっと後ろ向きな祈りと言いますか、悶々としたネガティブな感情の中で祈っている、そんな状況が思い浮かんでくるんですね。この中には、自分を苦しめている敵に神の裁きが下されるように、そんな激しい祈りの言葉もあります。そうした思いの中で、22節の言葉が語られていきます。こんなことを言うとですね、斉藤牧師は新年早々なんでこんなネガティブな箇所を選んだんだろうと思われるかもしれませんね。確かにハレルヤ主を賛美しますというような明るい前向きな箇所ではありません。ちょっと暗い感じがするかもしれませんね。それでもこの箇所からも神様は私たちに大切なメッセージを送ってくださっているように思います。私たちも時には怒りや悲しみや不安といったネガティブな感情に心が覆われてしまうことがあるのではないでしょうか。そんな時、その解決の道がこの祈りの中に示されているように思います。ダビデは、そんなネガティブな心の状態の中で、どうしてこの22節の御言葉に導かれていったのでしょうか。今日は、この時のダビデの心の思いに寄り添いながら、この祈りの言葉に耳を傾けたいと思います。最初に、この時ダビデが置かれていた状況について、少し想像してみたいと思います。1節から3節をお読みします。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。 私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいているとダビデは告白しています。彼はイスラエルの王様であった人です。神に信頼しながら卓越したリーダーシップを発揮してイスラエル王国を築き上げていきました。ダビデというと、どんな時にも沈着冷静な偉大な王様という印象があるかもしれません。あの大男ゴリアテに一人で立ち向かって打ち倒し、その後サウル王に妬まれて命を付け狙われた時も、決して逆らわずに忍耐しながら忠実にサウルに仕えていった姿が聖書に描かれています。そのダビデがこの時苦しんでうめいて泣きわめいていたというんです。どうやら彼は誰かに恨まれて迫害を受けていたようです。敵に苦しめられて精神的に追い詰められているようです。あのどんなことにも動じないように見えたダビデが、心の内側ではこれほど動揺し取り乱していたんですね。実は彼には敵も少なくはありませんでした。外からの敵というよりも、身近な人たちがダビデの敵となります。例えば最初の王となったサウルからは徹底的に妬まれて命を狙われました。またダビデの息子のアブシャロムからも謀反を起こされて命を狙われることになります。さらに彼の腹心であったアヒトフェルという有能な部下が寝返ってアブシャロムの側につくんですね。そのようにダビデが信頼していた人たちがダビデの敵となっていきます。信頼していた人に裏切られることほど辛いことはないかもしれませんね。ダビデにとってそれは相当苦しいことであっただろうなと想像できます。おそらくそうした状況の中でこの歌が読まれたと思います。その苦しみの中でダビデは神に祈りました。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。彼は必死になって神に助けを求めました。どうか私の願いを聞いてくださいと祈っています。切実な心の底からの祈りです。では彼は具体的にどんなことを願ったでしょうか。次に4節から8節をお読みします。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。嵐と颯を避けて私の逃れ場に急ぎたい。彼は死の恐怖を感じるほどに苦しんでいたことがわかります。敵の攻撃に恐れおののいていました。ここでダビデはこの苦しみから逃れたい、逃げたいと願います。逃避願望ですね。ああ、私に鳩のような翼があったならと願っています。そんなことは 不可能なわけですけど、鳥になって一刻も早くできるだけ遠くへ飛んでいって荒野の中に逃れたいとまで言っています。荒野というのは誰もいない、何もない静かな場所です。そこに身を避けて少しでも安らぎを得たいと願いました。王としての立場も何をかも捨てて、とにかく今すぐにでもこの場から逃げ去りたいと願うんですね。それほど追い詰められていたということなんでしょうね。彼はその苦しい心の内を正直に神に打ち明けています。私たちも逃げたいと、あるいは逃げ出したいと思うこともあるかもしれませんね。それも決して悪いことではないように思います。本当に苦しい時にその苦しみから逃げる、逃れるということも必要なことなのかなと思います。時にはプライドやメンツを捨ててでも逃げるとか、一時的に離れる、距離を置くということも自分自身を守るために神様が与えてくださる知恵なのではないでしょうか。さて、ダビデはさらにこんなことも祈っています。15節をお読みします。主が彼らをつかめばよい、彼らが生きたまま黄泉に下るがよい、悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。なんと自分を苦しめている敵の死を願いました。彼らが生きたまま黄泉に下るがよいとまで言っています。彼らに神の裁きが下されるようにと願っているんですよね。ずいぶん激しい言葉のようにも思えます。信仰者がこんなことを願っていいのかと思えるようなことかもしれません。いかがでしょうか。例えばイエス様は自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと教えられました。またイエス様自身十字架の上で父よ彼らをお許しくださいと自分を十字架につけた人たちのために祈られましたね。この時のダビデの祈りはそうしたイエス様の教えとは相入れないようにも思われます。実は詩編の中には他にもこのような敵に対して神の裁きを求める祈りがいくつかあります。例えば69編とか109編とかそうです。読んでいくとちょっと苦しくなってくるようなものもあるんですね。そうした詩編は呪いの詩編と呼ばれることもあるようです。しかもそのほとんどがダビデが歌ったものとされています。ダビデというとサウルやアブシャロムに命を狙われても決して自分から仕返しするようなことはしませんでしたが、心の内側ではこんな大きな葛藤があったようです。こうしたダビデの祈りを私たちはどのように受け止めればいいのでしょうか。私はこのように思います。ダビデは自分の心の思いを包み隠さずに正直に神様に打ち明けたのかなと、そのように思いました。怒りや悲しみ、不安、そうしたネガティブな感情もそのまま神様に持っていったのではないでしょうか。神様はそんなダビデの苦しい祈りをそのまま受け止めてくださいました。聞いてくださったんです。このことがダビデにとって必要なことだったのかもしれません。もしそうしたネガティブな思いには蓋をして神様の前に 綺麗な言葉だけを並べ立てたとしても、おそらくダビデはこの思いから解放されることはなかったかもしれませんね。ずっと怒りの感情にとらわれてしまっていたかもしれません。しかし彼は自分の中に溜め込まないで、神様の前に正直に吐き出しています。神様はそうした思いもそのまま私のところへ持ってきなさい、打ち明けなさいと言われているように思います。それは自分の心が今そういう状態にあるということを認めること、自覚することでもあると思うんですね。これが大事なことなのではないでしょうか。さて、そうしてこの祈りを捧げていく中で、ダビデの心の中にある変化がもたらされていったようです。16節と17節をお読みします。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆きうめく。すると主は私の声を聞いてくださる。ダビデは神に呼ばわっていました。夕に、朝に、昼にと一日中ですよね。一日中泣きうめきながらも祈り続けていました。その中で彼は、主は私の祈りを聞いてくださっていると気づかされていったようです。祈りは神に届いているのだという確信が与えられていきました。神様が祈りの中でダビデの心にはっきりと示されたのだと思います。やはり祈り続けるということは大事なことですね。苦しい中にあっても神は私の祈りを聞いてくださっていると信じて祈り続けたいと思います。そうしてダビデはこう告白しています。22節をお読みします。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。これはダビデが自分自身に語っている言葉ですが、それは神様から示された言葉でもあったと思います。彼は一切の重荷を主に委ねていいのだということに気づかされていきました。重荷とは文字通り重い荷物のことですね。自分にとって重荷となっていることであり、心配事や思い煩いも重荷と言えます。実はこの重荷と訳されている言葉にはあなたに与えられているものという意味があって、あなたの将来とも訳される言葉だそうです。重荷と思えることも神様から与えられていることなんですね。そして、あなたの将来ということは、自分の人生、行くべき道とも言えると思います。そう考えると、なるほど人生とは重たいものなのだなという気もいたします。その重荷、私たちの人生、これから行くべき道を神に委ねなさいというんですね。その委ねるという言葉には、投げるという意味があります。神様の御手に委ねて投げ出すことです。投げ出すと言っても、それは放り出すこととは違います。すべてをご存知の全能の神様に信頼して、お願いしますとお任せすることです。信じて託すことです。それはまるで人生のハンドルを神様にお任せするようなものかもしれません。私は昨年の春にスマホデビュー、スマートフォンですよね。スマホデビューを果たしました。で、やっぱり スマホは便利だなと思いながらこう利用しているんですけれども、スマホを使って道案内をするナビゲーションアプリというものもあるんですね。先日も車であるところに向かっていて、ちょっと近道をしようと思いまして、いつもは通らない道に入りました。ところが、しばらく走って、まあ雪道ということもありましてね、途中不安になってきたんです。そこで、あ、そうだ、スマホがあると思ってですね、スマホのナビゲーションアプリがあるのをこう思い出して、早速使ってみました。そしたら、やっぱりすごいですね。画面に現在地と目的地までのルートが表示されて、でそのまま車を走っていくとですね、でこの先300メートルを左ですとか、こう右ですとか、女性の声でアナウンスが流れるんです。私は雪道でちょっとこう焦りながら運転していましたので、で画面を見る余裕もなく、でそのアナウンスの声です。声を聞きながら、もうとにかくその指示通りに従って車を走らせました。もうどこをどう走っているのかわかりません。まさにお任せしたわけです。そうして無事に目的地まで連れて行ってくれました。改めてすごいなと思ったんですが、あれは人工衛星で上から見ているので間違わないわけですね。私たちの人生を導いてくださるのは全知全能の神様です。どんなに優秀な機械よりもはるかに信頼できるお方です。私たちのこともすべてご存知のお方です。主はあなたのことを心配してくださるとあります。神様は私たちのことを誰よりも分かっておられて、心配し、支え、励ましてくださっているということです。そのお方に人生の行くべき道を任せなさいというんですね。心配事も思い煩いも全部私に預けなさいと言っておられます。神様は私たちが委ねたものをそのまま受け止めてくださいます。そして私たちの人生を正しいところ、ふさわしいところへと導いてくださいます。神様が私たちと一緒にその困難を乗り越えさせてくださいます。さて、こうしてダビデは苦しみの中で祈ることを通して、あるところへと導かれていきます。23節の最後のところで彼はこう言っています。けれども、私はあなたにより頼みます。どんな状況に置かれても、私は主に従います、より頼みますと告白しています。この祈りを通して、ダビデは怒りの感情から解放されていったのではないでしょうか。全能の神様がすべてをご存知で正しい裁きをしてくださる、そのことを確信して任せることができたのだと思います。こうした祈りがあったからこそ、自分では決して仕返しをしなかった、あのダビデの姿があったと思うんですね。私たちも、このダビデの祈りに教えられたいと思います。私たちの苦しい心の内も、そのまま神様の前に持っていくこと、正直に打ち明けることです。神様は私たちの切実な祈りを聞いてくださいます。新しい年がスタートしました。今年一年もいろんなことが待ち受けているかもしれません。想定外のことも起こるかもしれませんね。それでも神様は私たちのことを分かっておられて心配してくださいます。このことをしっかりと心に留めて、このお方に信頼したいと思います。そして、私たちの一切の重荷を主にお委ねして参りましょう。それでは、お祈りをいたします。 あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。ダビデは逃げ出したいと思えるような本当に苦しい状況の中で、怒りや悲しみや不安におののきながらも、心の思いを正直にあなたの御前に打ち明けました。その祈りを通して、主が確かにこの祈りを受け止めてくださっている、聞いてくださっているということに気づかされ、あなたに信頼し、一切の思い煩いを委ねるものとされていきました。私たちは苦しい時にその思いを自分のうちに秘めてしまって、あなたに打ち明けられないようなこともあるかもしれません。けれども、あなたは私たちを愛しておられる全能の神です。その全能のお方が、小さな私たちのことを心配し、その重荷を私に委ねなさいと言ってくださいますから、本当に感謝いたします。このあなたの愛と恵みを覚えて、どんな時にもあなたに信頼し祈ることができるように、そして一切の思い煩いも人生の行くべき道もあなたにお任せすることができるように助け導いてください。どうか迎えたこの新しい年も主と共に歩むものとしてください。今年一年も今それぞれのところで礼拝を捧げておられる方々の上に、神様の守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝します。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。